広報東久留米、令和7年10月15日号。発行は東久留米市、編集は企画経営室、秘書広報課、録音は東久留米広報音訳グループです。声の広報の CD が、郵便事情などにより、広報東久留米の発行日までに届かない場合があります。声の広報の音声データは、発行日までに市ホームページにアップロードしていますので、そちらでもお聞きいただくことができます。誠に恐れ入りますが、あらかじめご了承ください。判例。この CD の階層はレベル2までです。レベル1はページ数やカテゴリー名、各記事、タイトル。レベル2はタイトルごとの項目です。広報東久留米の構成について説明します。広報東久留米は通常8面構成で発行しますが、4面や12面構成で発行する場合もあります。ここでは通常の8面構成を前提として説明します。1面から5面では、原則次の7つのカテゴリーで記事を分類しています。市民生活、子どもと教育、高齢者、福祉、住環境、お知らせ、職員募集、観光所などの7つです。6面から8面では、原則次の2つのカテゴリーで分類しています。健康、イベント、講座の2つです。なお、面の順番は、1面から5面へ続きますが、6面から8面については、8面から6面へ続きます。面数が8面構成でない発行号については、切り替わるページ数が異なりますが、同様の構成となります。読み上げについて説明します。各面の始まりでは面数を、各カテゴリーの始まりではカテゴリー名をレベル1として読み上げます。ただし、ページをまたいで同じカテゴリーが続く場合は、再度カテゴリー名をレベル1として読み上げます。また、カテゴリーには属さない記事として、線で囲んでいる記事がある場合は、レベル1で囲み記事と読み上げた上で、次の記事タイトルを読み上げます。説明は以上です。なお、掲載内容が変更となる場合がありますので、最新の情報は、市ホームページ、または直接各記事のお問い合わせ先へご確認ください。判例終わり。今号の主な内容。東久留米まちっこ広報部、まちっこ広報部員が発見、市の魅力特集。一面、総合防災訓練。五面、駅前放置自転車クリーンキャンペーン。五面、小山第二緑地、ボール遊びができる公園のワークショップ。六面、身近な人の悩みに気づき支えるゲートキーパー。9面。1面。東久留米まちっこ広報部。まちっこ広報部員が発見。市の魅力特集。東久留米まちっこ広報部とは、市内に在住在学の小学生高学年から高校生が、東久留米市の魅力を発見、取材し、その内容を市の広報誌、X や YouTube などの公式 SNS 及び Instagram で発信する取り組みです。本特集は、12人のまちっこ広報部員の子どもたちが2グループに分かれて取材し、制作しています。本特集は4面まで続きます。問い合わせ、秘書広報課、電話 042-2-4-4-4-4、 470-7708、市ホームページの二次元コードがあります。2面に、日が来る魅力ハンターズの落合川の生き物図鑑。3面に、別世界の探検家が行く東久留米の魅力発見。2面、東久留米町っ子広報部、町っ子広報部員が発見、市の魅力特集。日が来る魅力ハンターズの落合川の生き物図鑑。市の魅力となっている落合川。そんな落合川にはどんな生き物が住んでいるのか、あまり知られていないと思い、生き物調査を実施しました。市ホームページの英語翻訳サイトの二次元コードがあります。絶滅危惧種の生き物。絶滅危惧種の生き物が画像付きで紹介されています。仏土壌、土壌科、魚類。特に綺麗な水質を好む。ルルメちゃんの帽子にもいる。土壌の中ではよく泳ぐ。水の温度が低い場所が好き。武蔵野数珠掛ハゼ、ハゼ科、魚類。体に黒いまだら模様。水の流れの静かなところが好き。長江ミクリ、ミクリ科、植物。実が栗のような形。川底にたくさん生えている。湧水に由来する植物。タコの足、タコの足科、植物。実がタコの足に似ていることが由来。湿地を埋め立てたため、生息できる場所が減った。その他の観察できた生き物。ミノガの幼虫、昆虫。ムクゲ、植物。アブラハヤ、魚類。マルバルコウ、植物。川ヨシノボリ、魚類の画像と観察できた生き物の表があります。表を読みます。植物。39種類です。赤花夕化粧、赤目菓子は、秋のエノコログサ、アブラちゃん、アベリア、梅、エノキ、エノコログサ、大箱、大ブタ草、お白い花、風草、カラスウリ、カワヤナギ、関東ヨメナ、キショウブ、クズ、クヌギ、クレソン、サクラタデ、サルスベリ、シュロ、セイバンモロコシ、トウネズミモチ、日本ハッカ、ネズミの尾、ヒメガマ、ヘクソカズラ、ミズキ、ミゾソバ、ムラサキツメクサ、メリケンガヤツリ、ヤハズソウ、ヤブガラシ、ヤブミョウガ、ヨシ、アシ、ヨモギ、魚類、2種類です。カワムツ、東島土壌。昆虫、11種類です。青銅金、アブラゼミ、カゲロウの幼虫、カブトムシ、クズクビボソハムシ、クマバチ、シオカラトンボ、シジミチョウの仲間、スズメバチ、ツクツクボウシ、ニーニーゼミ。甲殻類、2種類です。アメリカザリガニ、ヌマエビの仲間。貝類、2種類です。カワニナ、シジミ。鳥類、1種類です。カルガモ。爬虫類、1種類です。カナヘビ。表終わり。2時間で65種類の生き物を観察できたよ。撮影できた生き物のショート動画、市公式動画チャンネルの二次元コードがあります。川を守るボランティア団体の方にインタビュー。アラジーをはじめとした ボランティア団体の皆さん、新井さん、荒爺、豊福さん、菅谷さん、小松原さんの画像があります。9. 落合川にいろんな生き物が生息できるのはなぜ？大きな理由は、きれいな湧き水があるから。湧き水から生き物がつながり、豊かな自然環境が生まれました。湧き水を中心とした生き物のつながりのイメージ、まちっこ広報部員作画があります。9. 落合川は昔からきれいだったの？昭和60年以前はすごく汚かったんですよ。生活排水が川に流れ込まないよう、下水道を整備した結果、落合川は奥多摩並みの最上級水質 AA に改善しました。東京都水質環境基準類型指定図参照。落合川の画像があります。9. 落合川の環境を守るためにどんなことをしているの？子どもたちに川のことを知ってもらったり、学んでもらったりといった活動をしています。他にも場所ごとに分かれていろんなボランティア団体が川の掃除や生き物の保全活動をしています。3面東久留米まちっこ広報部まちっこ広報部員が発見市の魅力特集別世界の探検家が行く東久留米の魅力発見。このグループでは、市プロモーション動画、東京別世界東久留米にちなんで、別世界の探検家と名付け、メンバーが思う市内の魅力の中から、都立六千公園、農家、柳久保小麦のふすまを使用したパン屋を取材することにしました。実際に目で見て、触れて、様々な経験ができました。市役所をスタートして六千公園に向かいます。都立六千公園。六千公園の名前はこの辺りの古い地名に由来していますが、六千というのが何を意味するのかは分かっていないそうです。次に園内を案内してもらいました。園内はとても広かったです。柳久保小麦をモチーフにした広場を作っているところを見ました。その中でもクロワッサン滑り台を見たことが印象に残りました。また公園には様々な生き物が生息していると教えてもらいました。実際に大水青という綺麗なガヤバッタに出会いました。都立六千公園の外観、公園スタッフの八須賀さん、福谷さん、土地の実、大水青、バッタの写真があります。都立六千公園を出発し、次は農家の中島さんのところに向かいます。農家さん、中島さん。次に農家さんにお話を伺いました。柳久保小麦やきゅうり、冬瓜など育てていて、様々な工夫をしていることを教えてもらい、実際に畑で見せてもらいました。印象に残った話は、湧水と農業についてのものです。湧水の水は冷たすぎて水田には向かないそうですが、昭和初期頃まで野菜を洗うことに使用していたそうです。市内に畑が多いことは、緑が多く、環境に優しいだけでなく、防災的な役割や学校の授業での活用などの良いこともあると教えてもらいました。柳久保小麦と農家の中島さん、冬瓜、きゅうり、コインロッカー式直売所の写真があります。最後に焼きたてパン工房、ブレッチェンに向かいます。焼きたてパン工房、ブレッチェン。中央町 6-1-22。最後に伺ったのは、焼きたてパン工房、ブレッチェンです。 このお店では、東久留米市の特産品である柳久保小麦のふすまを使用したパンを販売しています。また、パンには卵と乳製品を使用しておらず、アレルギーがある人にも優しく、栄養も豊富です。今回は特別にパンを試食させていただきました。優しい店長さんや、綺麗なお店の雰囲気も魅力的なので、ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。柳久保小麦のふすまを使用した塩パン。柳久保小麦のふすまと店長の榎本さん。東久留米ブランド認定されたパンのブランロールとグレッチェンの写真があります。次は市役所ゴールです。深掘りしていくことで東久留米のいろんな魅力が見えてきた。ショート動画、市公式動画チャンネルの二次元コードがあります。四面、東久留米まちっこ広報部、まちっこ広報部員が発見、市の魅力特集。まちっこ広報部の活動について、まちっこ広報部は、東久留米市のことが大好きな小学生から高校生が集まり、市の魅力を再発見し、皆さんに魅力をお届けする部活です。第1回の活動では、2つのグループに分かれ、各グループ内で自分が魅力的に思う市のスポットを紹介し、それぞれ出た案の中から取材スポットを決めるとともに、日が来る魅力ハンターズの落合川の生き物図鑑と別世界の探検家が行く東久留米の魅力発見という2つの企画を決定しました。まちっこ広報部員集合写真があります。第2回では、実際に自分たちで取材先に行き、写真や動画撮影を行ったほか、ボランティア団体の方や農家さんなどにお話を伺いました。第3回では、取材内容などをまとめ、皆さんに市の魅力を発信するための広報誌や YouTube 動画などの制作作業を行いました。その結果、金剛の広報誌として皆さんにお届けします。その他、Instagram や YouTube でも活動の様子を発信しているので、合わせてご覧ください。問い合わせ、秘書広報課、電話 042-470-7708。第3回時のランチ休憩中の様子の写真があります。まちっこ広報部インスタグラムアカウントと、ショート動画、市公式動画チャンネルの二次元コードがあります。インスタグラム。まちっこ広報部では、インスタグラムのアカウントを取得し、部員たちが日々の暮らしの中で感じた魅力を発信しました。南沢、氷川神社や落合川の湧水のことなど、たくさんのことを発信しました。南沢、氷川神社の発信。実施していた大ヒット漫画、野良神とのコラボイベントを発信。落合川の湧水の発信。湧水スポットにカメラを入れ、水が湧いている水中の様子を撮影。YouTube、市公式動画チャンネル。まちっこ広報部の活動の様子や、市公式動画チャンネルの人気コンテンツ、東久留米市広報部、仮とコラボした動画など、魅力的な映像をたくさん配信しました。東久留米市広報部、仮とのコラボ動画と、落合川を紹介する Vlog 映像の写真があります。編集後期。新た。東久留米市の魅力は、まだ自分が知らないことばかりだったので、実際にたくさんの魅力を見つけることができてよかったです。なっちゃん、行く前は落合川のことはあまり知らなかったけれど、 新井さんに湧き水のことを教えてもらって嬉しかった。後期、落合川には生き物がたくさんいるということは、水質がとても良いということを改めて実感しました。ふみ、取材したときに今まで知らなかったことを聞けてとても勉強になりました。同じグループの人と楽しく交流できてよかったです。堀、東久留米の魅力について学校では習わないことまで話し合い、実際に取材に行けて楽しかった。とても良い夏の思い出になりました。ゆうさん、取材で初めて水占いをやったけど、なんで濡らすと字が出てくるのか不思議で面白かった。ちか、久しぶりに川に入りました。今まで何気なく見ていた草むらの植物や落合川に生息する生き物についてたくさんのことを学びました。ヒューガ、自身も東久留米市民でありながら新しい魅力の発見がありました。今後も市に貢献できることを考えていきたいです。サラ、広報誌作りが楽しかったです。取材したことを活字化するのは大変でしたが、記事が賑やかになるのを見て嬉しくなりました。ひなの、実際に自分たちで取材先を決め、動画の内容や広報誌を作ることの難しさを学んだ一方、市の魅力を改めて気づくことができました。リーナ、公園のレンジャーさんやパン屋さんなどの地域の人と話せる貴重な機会が体験できて、様々なことが学べました。東久留米には今まで知らなかった魅力的な場所がありました。シオン、毎日通学の時に歩く落合川は、これまではただの風景としてしか見ていませんでした。このプログラムで、落合川は多くの生き物が暮らす場所だと知り、日常の一部であると同時に、守るべき大切な自然だと感じました。今回の活動に際し、各施設、お店の見学や撮影、関係者の方へのインタビューなど、多くの皆さんよりご支援とご協力を賜りました。この紙面を借りて、心より感謝申し上げます。誠にありがとうございました。まちっこ広報部一同。本活動に関するアンケートにご協力ください。まちっこ広報部の活動や作成した広報誌はいかがでしたか？皆さんの感想をお待ちしています。回答フォームの二次元コードがあります。